ふるさとの風。こんばんは。今夜もふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、10月20日は拉致被害者市川修一さんのお誕生日です。今年で55歳になられます。一日も早い帰国を願ってやみません。それでは今日もご一緒にお付き合いください。まずはじめに拉致問題インフォメーションです。10月9日、鳩山総理大臣は韓国を訪問し、イ・ミョンバク大統領と首脳会談を行いました。両国首脳は北朝鮮問題について日韓米の揺るぎない連携を確認するとともに、核問題については6者会合の再開に向けた重要性について一致したほか、拉致問題の解決に向けて引き続き協力していくことでも一致しました。翌日の10月10日、鳩山総理は中国北京で開催された第2回日中韓サミットに出席し、中国の温家宝国務委員総理、韓国のイ・ミョンバク大統領と会談しました。北朝鮮情勢については温総理から自身の訪朝の模様について紹介があり、これに対し鳩山総理から中国の外交努力を評価した上で、北朝鮮の狙いをしっかりと見極めながら、北朝鮮から6者会合への復帰と2005年9月の6者会合共同声明の完全実施への約束、また拉致問題を含む人権状況への対応を含めて前向きで具体的な対応を求めていくことが重要である旨発言しました。また日朝関係について鳩山総理から日朝平壌宣言に基づき、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決する必要があることを指摘し、温総理及びイ大統領から支持と理解が表明されました。そして3首脳は北朝鮮から前向きで具体的な対応を引き出すために引き続き緊密に連携することで一致しました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。10月19日、最近の南北関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
北朝鮮の韓国に対する姿勢がより積極的になってきているということが注目されると思います。10月14日に、水害の再発防止のための南北間の実務協議が開かれました。まあ、ここで、北朝鮮側は、ダムの放流で、韓国人の6名の方が、亡くなったわけでありますが、それに対して 遺憾に思うということを明確にいたしました。遺憾という言葉を使ったわけでありますが、まあこれをもちろん韓国側は謝罪という形に受け止めましたし、まあ北朝鮮が韓国との関係改善の意思を見せていると、まあ、韓国側も評価したということがありました。でそしてその2日後の10月16日には、南北の赤十字の実務協議が開かれました。まあ、これは韓国側が呼びかけて、まあ、年内にも再び離散家族再開の事業をまた年内に行いたいと、まあ、そういう意図があって呼びかけた実務協議でありますが、ここでまた注目されましたのが、北朝鮮が、イミョンバク政権が韓国に出発して初めて、韓国に対して人道的な支援を求めたいと、まあ、いわば人道的支援を要請するということを明確にいたしました。もちろんまだその内容というのは具体的ではないわけでありますが、しかしこれで、韓国側も北朝鮮に対する人道的支援、食料支援等を、まあ、前向きに考えるということになると思いますし、まあ、近いうちに韓国からの支援、イミョンバク政権では初めての対北支援、人道的支援が行われるという可能性も高くなってまいりました。まあ、いずれにせよ、今北朝鮮は南北関係を極めて積極的に進めようとしているということが、まあ、その辺からも伺われるわけでありますが、またその点はちょうど同じ時期に出た労働新聞の論説を見ておりますと、大変強く感じるところがあります。一つは10月14日付の労働新聞の論説でありますが、まあ、ここでは南北間の協力と交流を活性化するということを南に対して強く訴えました。特に注目されますのは、お互いの資源と技術を共同で開発利用するという、そういうことまで、出てきたわけでありますが、まあ、これはノムヒョン政権の、まあ、最後のところで南北間で検討されてたことでありますが、まあ、今北朝鮮はイミョンバク政権に対しても資源技術の共同開発利用というようなことも求めていきたいと考えていることがそこから伺われます。でさらに注目されましたのは10月15日付の労働新聞の論説です。まあ、ここで北朝鮮は連邦制の統一法案について、まあ、語ったわけでありますが、これは極めて異例と言いますか、ここ数年もうおそらく10年以上なかったことだと思いますし、まあ、突然統一法案を再び北朝鮮が表に出してきたと、まあ、一つの民族、一つの国家、二つの制度、二つの政府による連邦制をと訴えておりますが、実はここで重要なのは二つの政府と明確に言っているところであります。もともとこの二つの政府ということを連邦制の中に含めたのは1990年の末のことでありましたが、まあ、ここでは北朝鮮の意図は統一よりもむしろ共存と、南北の共存にあったわけでありますので、まあ、今回もこの連邦制統一法案を、再び持ち出してきた裏には共存、あるいは別の言葉で言いますとイミョンバク政権を認めると、イミョンバク政権との間で共存あるいは和解、協力、交流というものを積極的に進めたいという、まあ、そういう意思を非常に明確にしたということになろうかと思います。まあ、いずれにせよ北朝鮮がこのように南に韓国に対して関係改善に非常に積極的になってきていると伺われるのは、まあ、一つは、対米関係をこれから進めようという時の環境づくりにあるということは間違いありませんし、あるいは人道的な支援、食料、肥料を求めているということも間違いないと思いますが、まあ、それ以上に、より積極的な意味があるかもしれない、資源の共同利用開発というような話が出てまいりましたので、まあ、いずれ、マグネシア、クリンカ、を両方で、開発したいという話がまた出てくるかもしれませんし、あるいは濃縮ウランというウランの濃縮というものを南北で共に考えるというような提案が出てくるかもしれません。 まあ、いずれにせよこうした南北に新しい動きが見えてきそうな今状況ですが、それが非核化の動きにきちっと結びついていくかどうか、まあ、そういう期待が非常に高いわけでありますが、まだその辺がよく見えておりませんので注目されるところかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、内外でどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は拉致被害者お一人お一人の事案のうち、田中稔さんと曽我美好さんの事案についてご説明します。まず田中稔さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。田中さんは拉致される直前は神戸市内の飲食店に勤めていました。1978年6月北朝鮮からの指示を受けたその店の主人である在日朝鮮人に言葉巧みに誘われ海外に連れ出された後、消息不明になりました。北朝鮮に送り込まれたと考えられています。当時28歳でした。日本政府は2002年に行われた日朝国交正常化交渉第12回本会談および2004年の日朝実務者協議において北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は、田中さんが北朝鮮に入った事実は確認できなかったと回答しました。日本政府は関係者から事情を聴取し、関係各機関との情報交換など必要な捜査・調査を行った結果、2005年4月、田中さんを北朝鮮による拉致被害者に認定しました。日本政府は田中さんを拉致被害者と認定した後も、北朝鮮側に対し田中さんの即時帰国と事案に対する真相究明を求めてきていますが、これまでに北朝鮮側からの回答はありません。田中さんが暮らしていた兵庫県神戸市では、支援者の方々が中心となって、田中さんの早期帰国の実現に向けた活動が続けられています。次に、曽我美好さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。曽我美好さんは1978年8月12日夜、新潟県佐渡郡真野町において娘のひとみさんと近所に買い物に出かけたまま行方不明となりました。当時美好さんは46歳、ひとみさんは19歳でした。ひとみさんはその後2002年10月に帰国しましたが、三好さんについては北朝鮮側は北朝鮮内に入った事実は確認できなかったとしています。しかし行方不明になった際に一緒にいた娘ひとみさんが拉致されています。また拉致された後、ひとみさんに対し拉致実行犯が三好さんは佐渡に返したと述べており、少なくとも実行犯は三好さんの当時の消息を知っていたはずです。日本の捜査当局は、拉致実行犯の北朝鮮工作員、通称キム・ミョンスクについて、2006年11月に逮捕状を得て国際手配するとともに、政府として北朝鮮側に身柄の引き渡しを要求しています。曽我さんのふるさと、新潟県佐渡市では、地元の支援団体、曽我さん親子を救う会を中心に、三好さんの早期帰国実現に向けての活動が続けられています。以上、田中稔さん、曽我美好さんの事案をご説明しました。日本政府は、すべての拉致被害者の安全確保と速やかな帰国、事案の真相究明、 拉致被疑者の引き渡しを北朝鮮に強く要求しています。拉致問題解説でした。では次は今週の一曲です。お届けするのは拉致問題の解決を願って歌われている歌、南こうせつさんの国境の風です。南こうせつさんは拉致被害者全員の帰国を願い、拉致問題を考えるみんなの集いのライブコンサートなどでもこの歌を歌っています。それではお聴きください。実際のサンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。南こうせつさんで国境の風をお聴きいただきました。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府の提供でお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を否定できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp、 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部、もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。10月25日より夜10時33分からの放送の周波数が変わります。新しい周波数は 9810kHz です。また夜11時30分からの放送の周波数も変わります。新しい周波数は 9880kHz です。夜1時からは引き続き周波数9780kHz で放送します。朝鮮語番組イルボネパラン 日本の風も毎日3回お届けしています。10月25日より夜12時からの放送の周波数が変わります。新しい周波数は 9690kHz です。夜12時30分からは引き続き周波数 9965kHz、 夜2時からも引き続き周波数 9820kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。